おはようございます。タニーです。タニーのよもやま話、今日は5月の祝日の話をします。韓国にも祝日がたくさんあります。特に5月はですね、韓国の、政府というか、国自体が家族を大事にする月にしましょう、1ヶ月にしましょうみたいなキャンペーン的なものを打ち出している月でもあります。日本と同じように5月5日に子どもの日があります。なので今年はですね、5月5日が火曜日で休みになってるんですけど、3日も日曜日で休みなので飛び石になってるところを学校がですね休みにして連休にしているところが多いです、今年は。でプラス5月の1日が勤労者の日、メイデーということで、そこも休みになってるところが多いです。なので今年はですね、5月の1日から5日まで5連休でした。日本とほぼ一緒ですかね。日本は今年は6日までお休みだったっていうふうに聞いてます。であとはですね、今私この収録を撮ってるのが5月の8日8日なんですけれども、本日韓国ではお盆いないということで、これはですね両親の日になってます。日本は母の日と父の日別にありますけど、韓国は一気に両親の日になってますね、親の日です。なので当日ね親のところに行けなかったりする人は、その前の日曜日とか週末に実際に会いに行ったりとか、プレゼントしたりとか、食事をしたりとか、そういうことをする人が多いですね。でうちもそれで行ってきましたよ。なので5連休の間の3日の日に夫の実家に行って、親戚で集まって食事をするみたいなことをやってきました。プレゼントも渡してきたんですけど、ちょっとこれの話は祝日とは別になっちゃうんですけど、プレゼントの一番喜ばれるものは現金です、もしくは商品券商品券より現金の方が喜ばれるんじゃないですかね。であと額が大きいと通帳にそのまま振り込みっていうこともあります。これはなんか両親の日のお小遣いじゃないですけど、その時のお金ねっつってお小遣いピョって送ってあげたりもします。であと今月はですね、先生の日っていうのもあります。先生の日はススンエナルっていうので、5月の15日です。ススンっていうのが師匠っていう言葉で、師匠の日、お師匠さんの日イコール先生の日みたいな感じになってます。で昔はですね、先生にプレゼントしたりとか、賄賂じゃないですけど、ちょっと袖の下みたいな感じでやる人もいたんですけど、今は法律でそれが禁止されていますので、そういうことは一切できなくなったんですけど、それでも塾の先生とか学校ですね、学校ではなく塾の先生とかにはそうやってプレゼントしたり、あとは子どもたちが手紙を書く分には受け取りますっていう先生も多いので、そういうふうにして先生の日を喜ぶというか、お祝いするっていう習慣もあります。であとですね、5月の24はプチョンニムオシヌナイって言って仏様の日になってます。なので仏教徒のお祝いの日みたいになってるので、その日が日曜日ですね。今年は5月の24日は日曜日なので、次の日が大休になって、そこも一応3連休になってます。なので今年の5月は連休が多いですね。あと今お話しした中で、両親の日、勤労者の日、子どもの日って言ってるのあったんですけど、それにプラスして青少年の日っていうのが、これはね割と新しい祝日だったと思います。昔からあるというよりも、なんか後付けで作られたみたいな感じの青少年の日っていうのが18日です。であとは22日が夫婦の日っていうふうに言うところもあるんですけど、なので別にね、22日なんで5月じゃなくてもいいんじゃないかっていうのもあるんですけど、一応この5月という一月が家族の、なんていうんですかね、家族を大事に増やしようみたいな習慣になってるので、5月の22日に夫婦の日っていうのを、祝日にはなってないですけど、一般的にちょっと話のネタとして持ち上げられるような感じになってます。なので韓国もね、祝日で赤日になってるところと、なってない何々の日っていうのがいろいろあるので、混じってて分かりにくいこともあるんですけど、 親の日、両親の日は祝日じゃありません。そういう日があるだけで休みにはなってないですね。であと先生の日、青少年の日、夫婦の日も休みではないですけど、まあ今日はこの日ですよっていう風に案内とか、約はあの Google の検索の欄に絵が出てきたりとかはしますね。なので5月はね、すごくあの出費が多い月っていう風にも言われてます。それこそ親にお小遣いを、お小遣いって言ったらあれですけど、まあ、現金を送ったりとか、先生にプレゼントを買って送ったりだとか、で子供の日も子供になんかおもちゃとかね買ってあげたりとかっていうのもあって、あとは連休が多いと旅行に行ったりとかするじゃないですか。なのですごく5月はお金を使う月だなっていうふうに言われてることもあります。なので日本はどうなんですかね。日本はゴールデンウィーク今終わっちゃいましたけど、連休明けが一番普通の普段の生活がきついっていうことがあると思いますけど、お天気の兼ね合いとかもねありますから、体調崩さないようにしていきたいと、私もしていきたいですし、聞いてくださってる方も体調ね十分気をつけてください。でですね、今もう5月になっちゃったんですけど、お便りを頂戴しておりました。ありがとうございます。あけぼのさん、韓国もゴールデンウィークのように休みはあるんですかっていうことで、先ほどのようなお話をしてみました。あともう一つですね、韓国にも花見みたいな文化はありますかっていうお便りも頂戴してたんですけれども、桜を見に行くっていうことはあるんですけど、花見っていう桜を見ながら食事を楽しむっていう日本のような固定の文化はないです。ただもともと韓国の人は外でご飯食べたりするのすごい好きなので、まあ、外で食べるご飯美味しいよね、桜も咲いてるよね、見に行こっかっていう感じのものはあります。ただその桜並木は写真を撮りに行ったりとか見に行くためのもので、その下に座ってご飯をわざわざ食べるとか、お弁当持ってくとか、そういうことはあんまりないですね。なのでピクニックに行って、あ、お花も咲いてるねみたいな、桜の時期だしねっていう、なんかちょっと順番が違うというか、感覚がちょっと違うところはあります。なので日本のようなお花見っていう言葉もないですからね、なので花を見に行くでプラス、じゃあご飯食べるみたいな、そんな感じですかね。あとお酒も飲んだりしますけど、もう元々公園でお酒飲まないようにしてくださいってしてあるところもあるので、場所によってっていう感じですかね。で日本はね、花見酒みたいなところもありますから、そういうのは文化の違いっていうのがあるんじゃないかなと思います。というわけで4月ね、花が咲いて、今5月になって木がだいぶ青々としてきて、すごい元気な木が増えましたね。私は朝からあの軽く2キロくらいですかね、毎朝できるだけ毎朝走るようにしてるんですけど、自然がだんだんこう元気づいてくるというか、韓国の冬は寒いのでもうマイナスの時から走ってたんですけど、その時に比べるとかなり木々がね生き生きとして、外走ってても気持ちいいなっていうふうに思います。天気のいい日が続きますので、紫外線対策を最近は頑張ってますあの皮膚科の先生がですね、もう何はともあれ日焼け止めを塗りなさいと、そのことだけはよく言われるので、最近はですね頑張って日焼け止めを塗ってます。スティックタイプのものとクリームタイプのものあるんですけど、両方ともあの目にしみるのがすごい苦手で、なので目にしみないものを使ってます。スティックタイプはねなかなか目に入らないので助かってるし、塗りやすいのと、あともう一つのクリームタイプのやつは目にしみないものを去年見つけて、去年ね丸々1本使ったんですよ。なので今年もそれをずっと使い続けてます。リンクはあの概要欄に貼っておきたいと思いますので、もしよかったら見てみてください。何使ってんのってね、はい、見ていただけるといいかなと思います。あの特になんかどっかの宣伝に飛びますとかではないです。公式のサイトを載せておきたいと思いますので、よかったら覗いてみてください。それでは今日も聞いてくださってありがとうございました。リアクションボタンを押していただけると大変嬉しいです。それではまた。